こんにちは、加藤泰三です。あなたが認めたくないものは何ですか？どんなに辛くてもそれを認めれば道は開けます。もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
39歳。
はい。結婚してます？
離婚歴が1回あります。で、今は独身です。
何年前ですか、はい、離婚は？
13年前ぐらい。
そうすると13年間お一人で暮らしてるんですか？今
両親と今実家で。
あ、両親と。ご両親は何歳ですか？
父が73で、
はい、
母親が69。
はい、それでどんな相談ですか？
先生の大人になりきれない人の心理、
はい、
もう読ませてもらったんですけど、なんか自分の心情がちょっとなんかそれと一緒のような感じで、なんか内面が大人になれないっていうのがあって、仕事が続かなかったり、結婚もそうですけど続けられなくて、もしかしたら愛着障害とかもあるのかなっていうふうに思ったんですけど。
大人になりきれない人たちっていうのは現代では非常に多いんですけれども、
はい、
要するに、
はい、
社会的には大人になってるし、肉体的には大人になるんだけれども、
はい、
心理的にはいつになっても大人になれないっていう、そういう人が多いんですよね、はい、大人になった幼児っていう言い方しますけれども、
はい、
だけど自分で気がついてるわけですよね、あなたの場合。
そうですね、なんかもう人間関係とかがもう面倒くさく感じるというか、もう人付き合いが嫌だってなってしまうんですよ。
さっき愛着障害っていうような言葉を使いましたけど、はい、小さい頃ご両親との関係でなんかうまくいかないことがあったの？
自分としてはそこまでなんかこれっていうのはなかったんですけど、親同士の会話がない家だったのかなとかいう、はい、のは思います。
会話がないというだけでもって、
はい、
お母さんって呼びたい時に、
はい、
そこにお母さんがいないというか、
はい、
お母さんにすごいあなたが可愛くないって言われたとか、なんかそういうことではないのね。
じゃないですね。
ということは愛着行動っていうか、
はい、
お母さんとお父さんがいたけれども、
はい、
心とか肉体の接触がなかったのかな。
あ、そうですね、なかったかもしれないですね。
あ、小さい頃に肌と肌と触れ合って成長してきた子供と、
はい、
肌と肌との触れ合いのないまま成長してしまった子供では、
はい、
同じものを食べても、はい、感情が健康には成長していないんですよね、
はい、
だからあなたの場合どうも人が嫌だとか、もう付き合いがめんどくさいとか、
はい、
人との感情がすごくめんどくさいのかな。
そうですね、なんか自分が気を使ってなんかないといけないような感じで、すごく疲れてました。
あ、気を使っていたわけね、小さい頃。
それは大人になってってからですね、その人と接してなんか気づかれするっていうのはです。
あ、そうか、人間関係嫌っていうのは大人になってからか。
あ、そうです、そうです。小さい頃割と良かったです。
良かった。
中学生ぐらいまでですね。
中学生ぐらいまでいいと、大抵の場合はそんな人間関係嫌なんていうのはそう多く。
珍しいですか。
うん。じゃあおおよそ13年前くらいに離婚したことの原因はそうすると何ですか？
お見合いみたいな形で結婚はしたんですけど、
はい、
結婚する前からなんかもうしたくないって思ってたんですけども、
はい、
いざそうなるともうなんか言えなくなって、もうせざるを得ない感じになってしまった部分はあります。もう仕事がもういっぱいいっぱいいて、ちょっとやめたいっていうのもあって結婚はしたんですけど、旦那に対してもすごくイライラして。
結婚した時お子さんはいなかったわけですね。
子供がいました。
あ、子供いたんですか。
でもなんか私がちょっとなんかもうヒステリーみたいな感じになったので、息子は私には渡せられないっていう感じで、もう 元夫のところにいます。
そうするとヒステリーみたいになったっていうことは、なんか自分の思う通りに子供が動かないとカーッとなるわけ、
はい、いえ、そういうのじゃない。
そういうのじゃないの
ですね。なんかずっとイライラしてました。
そうすると、あなたの話を聞いてると39歳まで、
はいはい、
なんかこういうすごい問題が実はこの年齢の時にあったっていうようなことはないみたいですね。
ああ、そうなんです。
つまりあなたの場合には大人になった幼児にならざるを得なかったってことはないんですよね。
ああ。
だけど今人付き合いが嫌だとか、
はいはい、
そういうようなことですよね。
そうですね。
わかりました。今日はですね、そこら辺のところはズバリと本質をついてくれると思うんですけれども、はい、幼児教育研究の大原恵子先生がスタジオにいらしているので伺ってみたいと思います、
はい、
こんにちは。
あ、こんにちは。
あの、今お話聞いていてね、
はい、
あなた自分でね、私は仕事が続かないんですよ、
はい、
結婚も続かないし、はい、言ってましたね、
はい、
つまりね、続かないって意味はですね、
はい、
まず目的がないってことなんです。何をしたいのかわからないんですね。で、好きなものがないんです。
そうです、そうです。
ね、でも、はい、あなたは結婚したんです。どんな理由があるか。この結婚の中に何かを探っていたんです。もしかしたらこの結婚で自分が何か見つかるかなと思ったんだと私は思うんです。だから私はね、続かないんですよって、都合のように解釈してますけども、いえいえ、はい、欲望の強い方ですよ、あなた。そうですよ、すごいですよ。目的がなくって続かないって人は、はい、私を見てくれってあるんですね。よ、もっと言うと、
はい、
私を見てくれないところには自分の居場所が作れないんです。つまり、はい、まさに愛着かもしれませんけども、幼稚性があるのは、私が好きなように行動できる場所が欲しいんです。
はい。
だから結構嫉妬心は強いと思いますよ、あなた。
ああ、そうかもしれないです。
次にですね、あなたのお言葉の中で、はい、人間関係がめんどくさいんですよ。人に気を使うの嫌。これはまさに私を認めるってことです。だ、私をあなたが思っている扱いを受けないときに、あなたは人間関係面、そうです。分かってるじゃないですか。
そうですね。
だから仕事続かない、こうだって、いえいえ、私は人一倍幼児性で、あれもこれも欲しい、
はい。
自分の思う状況ならばいるけれどもってことです。
あれもこれも欲しい。
そうです。欲張りですよ、あなた。努力はしないから。
そうなんです。
怠け者だよね。
そうです、そうです。
そうですよね。
はい。
でもね、今まで私は、なんと不幸だろうと思ってるかもしれないけれども、
そうですね、
なんて好き勝手に生きたんだろうということもあるんですよ、見方によっては。
そうですね。もうわがままっても言われるけど、ね、でもなんか自分で分かってない、
ね、
ところがまだあるんですよ。
分からないですもんね。
はい。
で、次はですね、はい、なんとなくイライラするんですよ、と。これは全てのあなたを物語ってるんですよ。イライラするっていうのはね、
はい。
まず、生活基盤が築けてない。
はい。
ぐちゃぐちゃです。はっきり言ってね。
ああ。
で、もう一つイライラするタイプってのは、自分が歩いてきた足跡がですね、
はい、
全てないんです。点々点になってるんです、はい、人生がね。
ずっと点でなんか生きてるって、心理の先生に言われたことあるんですよ。
でね、本来過去ってのはね、
はい、
心と記憶が刻み込まれて過去になるんです。はい、でもあなたは不思議なのに、子供というイメージはあるんです。で、
自分がですよね。
はい。でも、はい、自分が産んだ子供っていう感覚はないんです。これが大きいんです、実は。
はい。
今でもね、子供はもう夫の方に行ったと。でも、はい、子供は元気でいるかなって考えたことありますか、
はい、そうですね。
何歳で別れたの
?3 歳ですね。
それ一番子供、お母さんお母さん求める時期ですよね。
そうですね。はい、
それに対して、夫に預けた後、はい、何か感じませんでしたか、
はい、もう、そこまで多分、自分の心に本当になんか、その出来事を、人事じゃないですけど、そういうふうに思って。
それがあなたイライラするんです。あのね、
はい、
人間が強く生きていくっていうことは、
はい、
あ、3歳で若いと子供、
はい、
今頃何してるかな、少しでも振り返って、はい、そのお子さんの成長をあなたがですね、はい、向き合った時に、
はい、
少しでもいいから、現実に見る感覚があなたにないんです、今。
はい、ないです。
ないでしょ、
はい、
空をつかむ感覚なんです。
そうですね。
子供というあなたの体で感じるものがないから、こうなってしまったんです。
ああ、そ
私があなたに望むのは、まずはあなたには大事なお子さんがいたってことです。
はい。
いつかあなた会いたくなる時もあるかもしれないですよ。でも、その時に母として会えるかどうかって自分は考えた方がいいと思いますよ。
はい。
そしてもう一つは、生活の基盤がですね、
はい。
この状態だとできていないんですよ。だらだらだらできてるんです。
そうです。はい。
イライラする人のタイプは、生活ができてないんです。はい、
うん、でもなんか私の場合なんかもう生活って何ですかっていう、レベル。
そのぐらいに、あなた生きるっていう基本を忘れてるんです。
ああ。
騙されたと思っていいですか？
はい。
まず、きちっと、
はい。
起きる。顔を洗う。
はい。
食事をする。
はい。
それを3度ちゃんとできてるかどうか。
はい。
お風呂に入る。
はい。
睡眠取る。
はい。
人はそれをしてくれないの。
はい。
赤ちゃんの頃は、親が見てくれてます。
はい。
でも、あなたは39歳です。
はい、
自分で39歳の生き方を、まず自分が構築することですね。
あ、はい、
その生活が、朝起きて気持ちがいいとか、
はい、
カーテンを閉めっぱなしは良くないとか、
はい、
お風呂入らないのが気持ち悪いとか、
はい、
気持ちが悪いって五感ですね。
はい、
それが分かるようになってくると、イライラはなくなります。
あ、
そしてもう一つはね、イライラすると、他人のちょっとした行動も分からないんです。もう自分だけですから。だからコミュニケーションができない人は大体が感情がイライラしてます。
あ、
で大きなアクションだけは気づくんです。
はい。
さりげない行為は一切わからないです。
そうですね、細かい部分まで
目にいかないでしょ。だって自分が私は見ろって苛立ってるんですから。となるとまとめますと、まず生活を騙されると思ってやってみてください。
はい。
何かが変わります。
意識してってこと
ですね。そうですね。そうしてくだされば、生きるってことが、ここがなければできないんだってことは気づくと思いますよ。
ああ、先生、なんか自分を見ろとか結構、なんか私、かまってほしくて、なんか。
そうですよね。
そうですね。欲を転々としたりして問題を起こしてるのかなっていうふうにも自分を見れなくない。
ああ、そこまで気づいたら、まず、見てくれじゃなくって、自分を自分で大事にすることを考えましょう。
ああ、でもそれがなんかなかなか。
言いましたね、今。生活をちゃんとしなさいって。大きなこと見ないで、まずは生活をもう一度見直してください。
あ、
1日、2日、3日、何日続くだろう。続く日にちの中であなたの意思が見えてくると思いますよ。
はい。
わかりました。
はい。
じゃあ加藤先生変わりますね。
もう大原先生のズバリそのまま命中してたと思うんですけど、はい、要するに今あなた虚無感で虚しいんでしょ
う。はい、うん、そうですね。虚しいとかいう感情を通り越してじゃないですけど、なんか目的とかもそうですね、ない状態。
だから不安なんですよね。
はい、そうです。
不安だから現実を見る感覚がないんですよ。
はい。
で、それの大元は先ほどの話から見ると本当に小さい頃、あなたのことを大切に扱ってくれた人がいないんですよ。
はい、ああ、そうなんです。
で、その感覚がだからないんです。だから不安なんですよ。さっき虚しいって言うと、って言いましたけど、やっぱり虚しいんだろうと思いますけどね。
はい、毎日何もない感じです
ね。ここが分かれば解決すると思うんです。さっき最後に大原先生がおっしゃった、自分が自分を大切にするっていうことが、
はい、
感覚として分かり出したら全部解決します。
ああ、
要するに、こうしちゃいけない、これはやろうってことがどんどんどんどん分かっていって、
はい、
自分を大切に生きていこうっていうふうに分かってきます。
はい。
よろしいですか？
はい、わかりました。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。
自分が自分自身であること、これが人間の唯一の義務です。